で今日はですね、皆さんに事前に実はいろいろ質問をいただいてたので、 お二人に少しせっかくなんで答えていただきたいなと思っております。これはお二人にですけれども、映画を作ってくれて、もう一つ大事な仕事ってなると、宣伝とか広告ってことになると思いますけども、これからの広告っていう媒体とか方法に期待されることは何でしょうかと。じゃあ鈴木さんからいきますか、特にそうです、鈴木さんは宣伝しない宣伝をした人ですから。
あ、そうですよね
いやだって宮崎駿の場合はね、今回いろんなこともあったんですけれど、これまでのね、あの実績っていうのか信頼、それがあるから宮崎駿の新作があるよっていうだけで、ある程度の人に、見てもらえる、そう思ってたんですよね。だからそれはだけど、毎回毎回やったら飽きちゃうわけで、ね、これから今後ね、どういう機会があるか分かんないけれど、その時はまた考えるんですかねでもこれだけは本当にそう思ったんですよね。いろんな映画が、映画に限らないかもしれないけど、一言で言うと宣伝のしすぎ、それはセーブした方がいいんじゃないですかねって。これでね、やってるとね、いろんな映画だけじゃないんですけれど、予告編見ていくとね、何本もやるじゃないですか。それつなげるとダイジェストで全部分かっちゃうみたいなことがね、実際起きてるから、あれはね、お客さんに対して失礼だって、なんかそう思ってたことは確かですね。はい、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は4月21日に放送した講演会、サイバーエージェントクリエイティブデイ後編の模様をお送りします。この講演会はサイバーエージェントのインターネット広告事業本部クリエイティブ部門にて、さまざまな領域の第一線で活躍をされている豪華なゲストの方々をお招きし、お話をお伺いする社内クリエイター向けイベントです。登壇したのは映画監督の岩井俊二さん、スタジオジブリの取締役でもある日本テレビの依田健一さん、そして鈴木さんです。
実際にその宣伝とか広告することに対しても岩井さんも関与していくんですか、普段は。
そうですね、割とそうですね、みんなで考えてみたいな感じはありますよね。今回もそうでしたけど、いろんな会議とかでとか、ズームミーティングみたいなをしたりしてましたね。メインで考える方々はいらっしゃいますけど、
例えば切り絵の歌でいうと大事にされたポイントみたいなのってあるんですか、その宣伝していく上で。
そうですね、本当に実験でしたけど、いろんな、YouTube 使ったりとか、いろいろ SNS 使ったりとかいうのを、一つの、こうテストというか、それがどれだけのことになるのかとかいう、ことを含めたことはやったりしてましたよね。
なるほど、それが多分今後にまた生きてくるということなんでしょうね。
そうですよね、でもなかなか、でもまず面白くないとね、続かないんで、やっぱ面白いもの作ることは非常に大事じゃないかとは、思うんですけど、そこにおいてこうお客さんとどういう心の駆け引きをするかみたいなところが一番きっと楽しいのかなっていうとこなのかなと。
駆け引きです。
映画って僕らの頃はね、僕ら子供の頃からいろんな映画見てきたんですけれど、映画館行くじゃないですか、前情報って実は何にもなかったんですよ。
そうなんですよね、昔
本当になかったですよ。これでね、これ本当幸せなことなんだけれど、映画は面白いっていう前提があったんです。どんな映画も面白かったんですよ、本当これって幸せですよね。ところが今やお客さんが見に行って面白いか面白くないかを判定するわけでしょ、これ辛いですよね。
そうですよね、
それなしにね、無制限にね、楽しんでもらいたいんですよね、っていうのが長くね、多分この中で僕が一番今 ね、年齢が上だと思うんで言うと、うん、でまあそこへ戻せって言ったってなかなかこれ難しいんでしょうけれど、ね、戻らないかなっていうのはどっかにありますね。
確かにそうですね。昔だってあの映画って2本立てだったりして、今で言えば君たちをどう生きるかを見に行ったら、その前に結構しょうもない1時間半ぐらいのね、あのなんか昔ありましたよ、ルパン三世念力鎮作戦とかしょうもないコメディ映画を見てからそれを見るみたいな。だ結構映画館にいる時間も長かったし、チケット買うと席なんか決まってないし、いつまででも入れるというか、ね、何回見たって別にお咎めなしっていう状況だったんで、
その何回も見られるって大きいですよね。
そうですよね。
まあ、僕はあの野球に詳しくてね、なんかまあ落合博満っていう三冠王を3回も取った人なんですけど、この人も実は映画の大ファンで、そうするとね、なんていうんですか、最初から映画館行く、うん、そうこの日は決めてあるんですよね、同じ映画を何回も見るって。そう、同じ映画をね2回どころか3回も4回も見て夜までいるんですよね。いやそういう時代があったんだなってことはね、うん、
鈴木さんには他にも結構いろんなのあるんですけど、
はい、
気難しい人と仕事するのが大変な方からのご相談なんですけど、仕事を進めつつ関係値も崩さないコミュニケーションの方法のコツを教えてくださいと。
そんな抽象的な
宮崎さんとどうやって付き合ってるかってことですかね。これは
気難しくないよ。でも
気難しくないですか。
うん、あの宮崎駿ってね本当にいい人なんですよ。まあ、僕は若き日のこといつも思い出すんですけれど、一緒にね例えばどっか行くじゃないですか。そうするとね、僕は切符をね、まあ、どっか行く時に行って乗り継がなきゃいけないから切符を買おうとするじゃないですか。そうすると彼が必ず声かけてくれたんです。あ、もう買ってあるよってすごかったんですよ。もう全部先回りしてね全部やってくれるんですよ。で、まあ、彼のアトリエっていうのが信州にあって、これ奥さんのねお父さんのアトリエだったのを、それを改造して自分のものにしてたんだけれど、そこへね遊びに来てって言うから行くでしょ。行くとね大歓待なんですよね、まあ、僕一人じゃなくてみんなで行くんですけれど、それは どういうことかっつったらねえ、今日何食べたいって言われてで適当なこと言うじゃないですか、うん、それに似たようなもの作ってくれるんですよね。料理がすごいうまいんです彼は。それでそれだけじゃないね、作り始めるじゃないですか。作り始めまず最初あの買い出しにも行かなきゃいけないんですけれど、ね、誰か若いの連れて買い出しに行って帰ってきて、これで作り始めるでしょ。で作り始めると何が起こるかっていうとですね、風呂も一緒に沸かしてるんですよ。俺でね途中でね鈴木さんって言うからね、何ですかって言ったら風呂沸いたって言うんですよ。つまり入れっていうことなんですよね。これで、まあ、しょうがないね、早く入る順番があるから入らないとしょうがないでしょ。で入るといいですか、入って出てくるでしょ。出てくるとうるさいんですよ、早すぎるよってまあだからほんでねやってるとね、なんかもうご飯ができてて、ほんでみんなで食うってことになるんですけれど、まあ、実にねあの、まあ、宮崎駿のある一面なんですけれど、まめな人でしたね。はい、
ありがとう。
なんか死んじゃったみたいですね。
ご存命です、お元気なはずです。岩井さんにはあの今時のですね、こうクリエイティビティに関する質問もありますけども、生成 AI とかチャット GPT、 こういったものにどうかついてどう考えていらっしゃるか、活用していくおつもりあるかという質問もありましたけど、どうでしょう。
いやあれはやばいですよね。本気で やりますっていう感じで見てますけど、あれはやばいと思いますよね。
それはどういうやばさなんですかね。
詳しい人たちと話すんですけど、見たところどうもこれって、まあ、あの今はできないですけど、もうほどなくすると、例えばプロンプトに隣のトトロのパート2を作ってくださいってやると、まあ、台本を上げてくるどころか、多分映像としてだっと5分後とかにデータが上がってくるみたいな、なんか そういう世界ですよね。なんか作り手がどう参加するとかも何もない、もうただ選ぶだけみたいなところに、これってすぐ行っちゃいますよねっていう気がしていて、この向き合い方どうしたらいいのっていうのはちょっと。
それで僕 ちょっと工学のために伺いたいんですけれど、はい、大昔にねボディーペインティング、ペインティングってあったじゃないですか、
はいはい、
要するに大きな画板があって自分の体にね、ね、あの絵の具その他を塗りまくって、ね、ぶつかってくるんですよね、その画板に向かってそうするとなんか変なものできるじゃないですか、
はいはい、
でそれをね何枚も作って、そうこの人は何やろうとしてるかっていうとね、偶然出来上がったその絵でどれがいいかっていうことを評論家として見るわけですよね。
あ、
ちょっと似てますよね今の話だと。
そうですね、うん、
出来上がったものを見て選べばいいわけでしょ。
選べばいいだけです
ね。でも楽でいいですけどね。
いいですけどねそうなんですだ。そこがまあ作り手のこう人間がいらなくなっていく感じっていうのが多分あると思うんで、これなかなかなかなか難しい世界になってきたなっていう、いろんな意味でこう本物と偽物という差もなくなってくるだろうし、本当に どうするんですかねっていう。ただなんだろう、作れるようになりたくてやってきた人たちもいるんで、何も楽しくないわけですよ、そうやって出来上がってきたものに対しては。
作る喜びが減っていくんじゃないかってことですか。
そうなので、じゃあ実写と比べてアニメって何がこう実写より何が優位性があるかっていうと、これ一コマずつ描いたんだよねっていうことってやっぱ伝わるじゃないですか。であれをやっぱり CG とかにこうフレームバイフレームで切ってもらって CG で計算してもらったやつっていうのが、やっぱそれを何とも感じないっていうか、それってなんかその知識がある程度感じないのか、なんか初めから感じないのか分かんないけど感じにくいっていう。でそれに対してこうね、アニメーションって、今まであったアニメーションっていうのは、そのなんだろう、まあ、例えば花が揺れてるっていう、まあ、背景は止まってても手前の花がこう揺れてるっていう、まあ、自然に実写だとそれと、まあ、揺れてる花をまあたまたま撮ったんでしょうけど、でもアニメの場合ってそれって、ね、揺らそうっていう誰かの思いがあって、で一コマずつこれ描いたんだよねっていうのがやっぱあるから、そこに持ってこうやっぱ表現って感動があるんだと思うんですよね。だからなんかすごく二極化していくっていうか、これ人がやったんだよねっていうところの凄さと、なんかこう、まあ、AI でいいところと、でこの中間のところが一番こうしんどくなってくるんじゃないかなっていう、なんかそこをあまり感じられない人が作った作品っていうのが一番こう、だ実写もねちょっとうかうかしてるとどっちかというとそれ表現しづらいところでもあるんで、どうしたもんかなってやっぱ思いながら眺めてはいますけどね、どうなっていくでしょうかね本当に。
まあ、ささやかなやつで言うとね、昔の映写機っていうのは、ね、今と違って DLP とかそういうのと違って、ね、こうやってくるくる回ってその度にね、実を言うと映像はね縦に揺れてるんですよね、あれ、
うん、
ビンビンに。そうするとデジタルになって何が変わったかって言ったら、それが動かないわけですよ、はい、ピタッて。そうするとね、まあ、僕も商売柄そういうのいろいろ見てて気がついたんですよね。動いてた方がね、なんか目に優しいんですよ。ところがデジタルでピタッと止められると、でそれを次から次へと流されるとね、それ見てると疲れるんですよね。そうするとこれってある体験に基づいてるからそういうことが自分に起こるのか、ね、どうなのかって本当のこと言うと分かんないんですよね。で実を言うとジブリはね、なんか変なことやってるんですよ。変なことやってるっていうのはデジタルで作ってるくせにね、微妙に動いてるんですよ。
あ、入れてるんですね。それ
やってんですよ。これでそれによってね、昔の映画のね見てるそれを味わうことができますよって、
うん、
別に宣伝はしてないんですけれど、でそれ結構大変なんですよ
、
ね、これで、まあ、僕なんか見ててもちょっと、ね、違和感のある時もあるんですよ。ちょっとやりすぎとかね、でそういうのを、ね、すごい時間かけてやってるんですよ。どうなのかなとかね、結構面白いでしょ。
昔のなんかある種不便な時代の
ことを、そうそうそう、
わざと時間かけてやるっていう、
それをデジタルによって、ね、生み出してんだよ、うん。
まあでも生理に合うってことなんですかね、人間の。
分かんないなこれ。だから自分でさ、その記憶が残ってるからそこにね触れるわけで、その記憶がない人が今生まれてるわけじゃない。だからどうなってくのかなっていうのは、本当に分かんない。
面白いですね、鈴木さんと岩井さんのまたご縁でいうと、実はご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、スタジオジブリって実写映画を作ったことがございましてですね、スタジオカジノっていう、まあ、カジノっていうのはジブリが東小金井のカジノ町ってとこにあるから、
ラジオネタですよね
いやその名義で色日って作品を庵野秀明監督が撮られていて、その主演が岩井俊二さんというのもありましたよね。
ありました。懐かしいです。懐かしい。
本当に良かった。
良かったですよね。
あれは岩井さんも良かったけど、庵野も良かったよね。
本当ですね。どうなんですか、役者をやってみるっていうのは岩井さんにとっては。
役者決めるというより、なんか現場をお手伝いに行ったみたいな感覚で参加してたんで、なんか
本当に手伝ったりしてたの。
そうなんですよ。
できちゃいますしね。
ビデオカメラを撮るシーンとか本当にお任せで撮ったりとかなんかして監督に見せたりしてもっとあだこうだ言われながらやったりとかしてました。
ある意味嫌な役者ですね
そうですね。まあ庵野さんなんかね、35ミリの本格的な
そうですよ
シネスコの映画なんていうところ、まあ大変なチャレンジでもあったりしたんで、まあまあなんですかね、細かいところをちょっと手伝ったりとかしてる感じはありましたけど、
やっぱりね、なんて言ったらいいかな、アニメーションやってた人がね実写の監督をするっていうのは僕は普通は難しいんじゃないかって気がするんですよね、逆の方がまだやりやすいというのは僕の感想なんですけどね、この間見てきて。だからね、実写の映画監督がそれこそ寺江とか、岡本喜八がやったりとかいろんなことやってたけれど、どうもねそれは感じてる。だから両方できるっていうのは
確かに
それはすごいのよ。
色日については切り絵の歌で主演されてたアイナ・ジ・エンドさんも本当によく見てるらしいので、
大好きだって言ってましたね、びっくりしました。
まあ、なんかでも好きそうな世界ですよね。
そうなんですね。
庵野さんのまあ一種自伝的というか映画でもありますよね。
あれ自伝なのよ
本物
ちょっとね、
お二人にお伺いしたいんですけども、シンプルに、まあ、多分今日20代30代が多いと思うんですけども、僕ら世代のなんかクリエイターに期待していることみたいなことをお伺いしたくて、それこそ先ほどお伺いしたなんかこう映写機の揺れのこだわりとか、なんか皆さんがこれまで大事にこうつないできたなんかクリエイティブのバトンみたいなものもあるとは思うんですけど、なんかもう自由にやってくれよみたいなことなのか、一方でなんかそういったものを少しこう受け継いでってほしいみたいな気持ちもあるのかとか、そういったところをお伺いしたいなと思いました。
まあ、僕自身はですけど、東映アニメ後のジブリですけどとか、もう本当子供の頃からもう大好きで見てもきた中で、まあこう勝手に盗みパクリこうつないでいったというかいう感じだと思うんで、なので逆になんかまあどんどん新しいことに挑戦してほしいなと思いつつ、まあ何かまあね、自分が作った作品の中でなんか盗んだりパクったりできるものがあればもう好きなだけ持ってってくださいっていうなんか思いしかないですね、はい、
鈴木さんは
やっぱり同じなんですけれど、温故知新っていう言葉があるじゃないですか。温故知新あれ何かって言ったら、古きを訪ねて新しきを知る。つまり今岩井さんがおっしゃったことはね、多分それだっていう気がするんですよね。だから何が出てくるか、僕はまあどっちかというと野獣馬なんで、まあ、命ある限りそれを見ていたいっていうのか、それはありますね。だからこれをね、これだけは何が何でも守ってほしいとかね、それもないですよね、それで言えば。だからまあ 例えば今ね、全然これちょっと違うかもしれないけど、ね、まあ、僕は実を言うと出版社の出身だったんで出版にすごい興味があったわけですよ。だけど世界的なことで言うとね、1986年かな、この年にね、実を言うと日本では一番ね、いろんな本がしかもすごい数が出て、まあ、売り上げだけ僕知ってるんですけれど2兆6000億っていう数字がね、そこからね、14年と20出して40年ぐらい経って今何が起きたかっていうとね、まあ本当に本が売れなくなって2兆6000億がね、今や1兆3000億まで落ちてきたんですよ。それをもってね、悲しいと言うかってことなんですよね。それもある種の必然で、まあ僕はこれある人の意見をそのまま受け売りで言うとね、本をみんなが一番読んだのは、ね、日本では1986年、じゃあ世界はどうだったの、実を言うと世界もそうだったんですよ。世界のこの地球上にいる人間たちが一番本読んだっていうのはね、その1986年で終わってるんですよね。こうするとその後、まあ、サブカルその他生まれて随分本の読まれ方が変わって、でそういうことで言うとね、本当世の中っていうのはどんどん変わっていくわけだから、ね、変わればいいってもんじゃないかもしれないけれど、変わるのを見てるのは僕は好きです。
クリエイターってどこのラインを越えたらクリエイターだと思いますか？なんかこうやっぱりこうそれこそ AI でとかスマホでとか何でもこうクリエイターとしてものを作れるようになった時代において、こうどのラインを越えたらもう私はクリエイターですって言い切れるのかみたいなところがちょっと難しくて、なんか皆様の考えるそのどのラインを越えたらクリエイターと胸を張れるのかお伺いしてみたいです。
こう今この ここはまだクリエイターっぽく見えないところで、今すでに現存してる、わかんない TikTok とかああいうところかもしれないですけど、もう後にあるこういう形でのクリエイターと呼ばれるものがもう誕生してる可能性は常にあって、ということで言うと、まあ、今ここでクリエイターって定義するこの定義自体の物差し自体がもう古い可能性はあるんで、なんか怖くてなかなか言えないなっていう感じはしています、はい。
僕はまあ、古い作家で、まあ、亡くなっちゃってるんですけれど、堀田芳恵っていう作家がいたんですよ。で僕はもうこの人の、ね、書いたものが大好き でその中でね、まあ、堀田さんがある、ね、人を紹介した本があったんですよ。これエッセイなんですけれど、でそれは誰かっていうとね、ローマ法王、パウロ2世って、でこれポーランド出身のね、ローマ法王だったんですけれど、でこの人がね、どうも今の世の中が悪くなったのはね、それはデカルトのせいであるとでデカルトっていう人はね、皆さんね、まあ、僕もそれ付け焼き場ですよ、我思うゆえに我あり、これ本当に正しいのかって。そうするとね、古い文献を見てみるとね、こんなことが書いてあるんですよ。アキナスっていう哲学者がかつていて、実は逆のこと言ってるんですよ。我思うゆえに我ありじゃないんです、我ありゆえに思うでこれね、結構面白いんですよ。要するに人間がね、ずうずうしくなったっていうのか、我を忘れたのはね、このデカルトがね、我思うゆえに我あり、それを言ってからじゃないかって言って、で結構ね、僕それね信じてるんですよ。だからまあ、ね、その答えになるかどうか分かりませんよ。ただそういうことをちょっと考えてみるのももしかしたら面白いなんて思いました、はい。
ちなみにプロデューサーとはっていうのを僕昔鈴木さんに教えていただいたことあるんですけど、何をしたらプロデューサーなのかっていうのが気になると思うんですけど、その代表作みたいなもの、まあ、世の中の人は結構知ってるみたいなのが分かりやすいかもしれないですけど、それが送り出されたらその人はプロデューサーらしいんですよ。つまり自分じゃなくてプロデューサーの場合はクリエイターの人ってほら別にそれが売れてなくてもクリエイターだと思うんですけど、プロデューサーの場合はそれが世の中に送り出されてみんな知ってると、それが自分の、まあ、代名詞になるからということで、それまではプロデューサー的な仕事なんだってことを昔鈴木さんに言われて、あいつ代表作ないじゃんとか言うじゃないですか鈴木さん。
あ、そんなこと言うんだ
言いますから、あいつまだプロデューサーじゃないよって
あ、そうなんだ
言うじゃないですか。
忘れてました
今の丸めて言うとそういうことなんです
サイバーエージェント クリエイティブデイの講演会の模様はいかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。